小鳩の愛。小鳩の愛ポッドキャストまたはラジオクラウドでお聞きの皆さん、こんにちは。日本テレビアナウンサー滝夏樹です。目の不自由な人が安心して街を歩ける社会を目指して、この番組では視覚障害者も晴眼者も共に役立つ情報話題をお届けしています。ラジオ日本では毎週土曜午前8時15分から、 KNB ラジオでは毎週日曜午前7時15分から15分番組として放送しています。このポッドキャストではゲストの方へのインタビュー部分のみ抜粋してお送りします。本放送と合わせてこちらのポッドキャストもどうぞお楽しみください。それでは小鳩の愛ポッドキャスト、今週もスタートです。今週からはゲストに株式会社ミライロ代表取締役社長柿内俊也さんをお迎えします。初回の今日はミライロの理念であるバリアバリューという考え方についてお話を伺います。東京高田馬場にある日本展示図書館のスタジオからお送りします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
柿内さんは大学在学中の2010年にミライロを設立しました。バリアをバリューにという理念を掲げ、ユニバーサルデザインの考えや仕組みを社会に広げていらっしゃいます。柿内さん、このバリアバリューという考え方、どういうものなのか詳しく教えてもらえますか？
はい、バリア、障害をバリュー、価値に変えていくことが必要であると私は捉えてきました。
はい、
私は骨の病気で車椅子に乗ってます。これは父も弟も同じでして、先祖代々受け継がれてきました。
はい、
聞けば当時は車椅子を買うのも高価で買えなかったり、歩道も車道も十分に舗装されていなかったりと。
なるほど。
また当時は当然点字ブロックもなくてと、障害のある方が外出することが、社会参加することが困難だ時代だったと聞いてます。一方で今は、今日は高田の馬場からここまで来させてもらいましたが、はい、点字ブロックしっかりあって、
そうですね、
また車椅子で通行するにも不便はなくてと、
はい、
ようやく学べる働ける、そうした社会になってきたので、障害があるということを卑屈に捉えるんじゃなく、マイナスとして終わらせるんじゃなく、新しい価値に、強みに変えていこう、そうしたことを願ってバリアバリューというのを私の会社では理念として置いています。
このバリアバリュー、すごく多くの方に勇気と希望を与える考え方なんじゃないかなというふうに感じるんですけれども、先ほどお話ありましたように、柿内さんは車椅子を今使って生活してらっしゃって、車椅子ユーザーだからこそ見える視点を強みに社会の問題改善に努めてらっしゃいますが、もともとこのバリアをバリューにってい こう前向きな考え方を持ってらっしゃったのか、それともそこに至るまでの経緯っていうのは何かあったんでしょうか？
いろいろとありました、
はい、
最初は中学校の時の部活動でした、
ええ、
野球部だったんですが、車椅子なので試合には出られない、
はい、
スコアラーをと、重要な役割ではあったものの、どうしても試合に出たかった。一生懸命キャッチボールも素振りも練習はしていて、練習試合で使ってもらえたんですね、
はい、
代打柿内と、でそうするとですね、まず車椅子で打席に立つとストライクゾーンがめちゃくちゃ小さいので、
はい、
ほぼストライク入んないと、でピッチャーも車椅子に乗ってるバッターに当てたらまずいっていう、そんな心理も働いて、はい、10中8個フォアボールなんですね。なので私はほぼ 100% 出塁していて、
はい、
その時にフォアボール製造機とチームメートから言われて
そんな名前がついたんですね、はい、
代打出るたびもみんな湧く。その時に車椅子でもできること、車椅子だからできること、
はい、
みたいな原点を与えてもらったなと。その先にバリアバリューという 考えに至ったのは初めて仕事をした時です。
はい。
学費を賄うべくアルバイトを始めました。ウェブページの制作の会社でした。そこで営業職でも、他の営業は1日5件10件20件と回ってくる中、私が回れる件数は限られていた。
はい。
段差がある、階段がある、駅にエレベーターが設置されてない。でも何とか続けてると、気づけばその会社で営業成績は売上はトップになっていて、これは私が話したとか営業が上手かったわけじゃなくて、多くの人が覚えてくれたからなんですね。また車椅子の営業が来てると、
はい、
また下級打が来たと、結果多くのチャンスをもらえた。
なるほど。
この時に当時の上司が、
はい、
歩けないことに胸を張れと、車椅子に乗っていることで営業の結果につながっているんだったら、
はい、
それは一つの強みだと。なので自身でマイナスに捉えていた、ネガティブに捉えていたことが一つ新しい価値、強みに転じたのは、この時が決定的だったかなと思います。
なるほど。この最初に、学費を賄うというのは大学生の頃ですかね。はい、
そうですね。
さまざまなお仕事がある中で、この営業っていうのは柿内さん自身がこう選んだものだったんでしょうか。
いえ、全く想定していないものでした。はい、大学生のバイトといえばコンビニ、ファミレス、新聞配達、そういったことが想定されるところ、私の場合はやっぱり車椅子なので難しかった。そこで方々回っていった中、そのホームページの制作の会社があって、
はい、
パソコンでデザイン制作をするものと思っていたら、出社初日に命じられたのが営業だったんですね。
はい、
なのでその社長も線引きがうまいというか、よく人を見てる人はあったんだろうなと今では思います。
なるほど。
車椅子の学生にいきなり営業行ってこいって誰も言えることではないと思うので、
そうですね、
そういう機会を与えてくれたこと、お前ならできるだろうとパスをくれたことに今ではすごく感謝してますね。
でもこう、そういうふうに、まあ、そのことがあってよかった、そしてバリアをバリューに変えるっていう考え方を持てたのは、柿内さん自身のこの強さもあるのかなっていうふうにお話聞いていて思いました。でこの番組をお聞きの方の中にも、やはり見えにくさですとか生きづらさと向き合っている方がいらっしゃるんですが、そうした方へ柿内さんから今どんな言葉を届けたいでしょうか。
今滝さんがおっしゃってくれたように、一定の強さは得られたんだと思います。でもこれは強さというよりはどちらかというと柔軟さ、しなやかさの方なんじゃないかなとも思うんですね。
はい、
目の前の現実、自身の置かれた境遇をいかに受け入れていくのか、共に歩んでいくのか。それは中学校の野球部で打てはしなかったけど打席に立たせてもらえたように、何の経験もなかったけど営業の仕事を任せてもらえたように、そこでできないと自身がその場でそのチャンスに飛び込まずにいたわけでなく、しっかりとチャレンジしたからこそ一つの結果が得られたんだろうと。なので一朝一夕にはいかなくとも、ネガティブに思っていることも、マイナスに捉えていることも、一見して障害に見えることも向き合い続ければ何か新しいものに転ずると思うので、じっくり時間をかけて向き合っていけるといいんじゃないかなと思います。
ありがとうございます。そして柿内さん、2010年にミライロを起業されて15年が経ったということですが、ここまでどのような事業を展開されてきたんでしょうか。
私は関西の大学を卒業していますが、元は関東の都内のある大学に進学しようとしてました。
はい、
受けて受かっていざ大学に足を運んでみたら、うん、車椅子は全く学ぶことができないような環境だったんですね。
それはあの階段が
多いとかですか？おっしゃる通りです。バリアフリーの観点で、はい、事前に受ける前に調べておけばいい話なんですけど、その時に十分にそういった思考に至らずに、受かってから後から気づいて、あ、これはもう難しいと。で急遽その大学は辞めて、残されていた後期試験の学校で関西の大学選んで、そこに という流れだったんですね。前置きは長くなりましたけど、大学に入るときに車椅子では行けるか行けないかわからないっていうのが当時大きな問題としてありました、
はい、
事実私が大学に入ろうとしたときに障害者で大学に行ってる方は4900人しかいなかったんですね。
日本全国で。
そうです。今日の時点では5万5000人まで増えているので、
はい、
もう11倍まで数は増えたわけですが、まずは教育機関のバリアフリー状況がもっと分かりやすくならないと、彼らの就労どころか就学が進まないとというところが一つ気づきでした、
はい、そうですね、
なのでそういったバリアフリーの情報を集める、ないしは教育機関のバリアフリーの地図を作るみたいなところが事業はスタートとして取り組んでいたことですね。
あ、じゃあご自身のその大学に受かったけれども、やはりバリアフリーの観点でなかなか行けなかったっていう経験が最初の、はい、
そうですね、その原体験が元になっての事業でした。
あ、そうだったんですね。このじゃあバリアフリーの、ま、地図作りというんですかね、そこからスタートして、はい、どのように発展していったんでしょうか。
バリアフリーの地図を作る、ないしはバリアフリー化をするというのは、一定の環境整備が整っている場所に限定されてしまいます、
はい、
一方で古い学校がどこまでこれからバリアフリー化できるかというと、なかなか難しかったりする、
うん、そうですね。
なのでハードは変えられなくてもハートは変えられるという切り口で、
はい、
私のような障害のある当事者がレクチャーをする、うん、ユニバーサルマナーと銘打ってトレーニングを進めているんですが、それを教育機関であったり企業であったりが取り入れていただけるようになって、ハードの部分、ハートの部分、さまざまなところに事業の範囲が広がっていったという流れでした。
お送りしてきました小鳩の愛。今日は株式会社ミライロ代表取締役社長柿内俊也さんにお話を伺いました。いかがでしたでしょうか。インタビューの最後に出てきたユニバーサルマナーというキーワード、気になった方も多いのではないでしょうか。実はミライロではユニバーサルマナー検定という講座を展開していて、私も今年2級を受験しました。私自身もさまざまな気づきや学びが得られたこの検定については、次回詳しくご紹介します。来週もどうぞお楽しみに。ここまでのお相手は日本テレビアナウンサー滝夏樹でした。